2017年今年の漢字発表します。金玉大人の学校第227回モンソン赤なめの満を持して金プラのご紹介の回です。このポッドキャストは30代男性サラリーマンの赤なめを中心にちょっと大人になりきれていない大人たちが貧困問題から夜のおかずまで様々な話題を語り合う新感覚体験型クリエイティブエデュケーション番組です。お便りやご意見ございましたら pepex29@gmail.com か Twitter のアカウントまでご連絡ください。みんな聞いてくれよな。
こんにちは、大人の学校です。このネットラジオは全国の中高生の気分が抜けきれない大人たちに送るネットラジオです。30代の大人たちのおしゃべり、機動戦加藤谷蔵でした。
はい、こんにちは、大人の学校です。
はい、
今回は私新しい江戸サイトを見つけて、最近結構ビンビンだとなかなかと、
あと喉がガラガラのモンソンです。
ガラガラのモンソン、
ガラガラです。モンソン、今日はモンソンの家に、
そうなんです、
モンソンの家に校長が来ていて、
モンソン宅にお邪魔してます。
前からね、ずっと校長に見てみたかった、見せてほしかった、見てほしかったんだけど、
はい、何があるの
最近、昔で言えばタモリクラブとか、
うん、はい、
最近で言うとマツコの知らない世界とか、
はいはい、
なんかそういう
なんか ニッチな
狭いジャンルのものあるじゃん、
あります。
モンソンが結構人生をかけて集めてるものがあって、
はい、
でこれをちょっとまず校長に見てほしいんですけど、
はい、ガラッと音がしますけど、何ですかこれ。
これ何だか分かります、はい、
これ東京タワーの
金
色の、
金色です、
置物
で、ここについてるのが、
これは温度計がついてる、
そう、大体
これはい、
これ東京タワーのお土産屋さんで、
はい、
東京タワーっていうのは1階にお土産フロアっていうのがあって、
は
い、そこにいろんなお土産売ってるんだけど、
うん、
売ってるものの大抵がこういう、うん、その金色の置物で、
はいはい、
なんかこういうその土地ならではのものをかたどったもので、プラスチック製で、
はい、びっくりしたのが、俺こんな軽いと思わなかった
。基本的にプラスチック製で金色っていうのがあれなんですよ。
はいはい、
で、これが東京タワーで2種類あるんですよ。
東京タワーなんか3つぐらい見
えます。これちょっと後でしようかな。
はい、
で、一応これが私の集めてる中で一番で、これ校長、
はいはい、これ東京タワー
校長知ってるんですよ。
だけかと思ったら、うん、これ国会議事堂？
左から東京タワーは国会議事堂、多分大阪城。
大阪城
で、これがどこかの五重
塔。五重塔どこか
の？これは多分伊達政宗。
ああ、伊達政宗っぽいな。
うん、ここに台座にはジャパン、日本の美って書いてあるので、
はいはい、
これ置物なんだけど、
これも完璧なプラスチック製というか。そう
これは2回買ってるんですよ、私今まで。
おお。
3回、はい、3回買ってる。
確かに何か見たことな。うん、ありますけど、
こういうその、はい、お土産で金色のプラスチックでできてる置物っていうのが大昔はあった、
はいはいはい、大昔はあったっていうのは、まあお土産でよく見るけど、うん、触りもしなかった
30、40年前はどこにでもあったんだけど、だんだん数が減ってきてるんで、
希少なものなんですか。
モンソン・ジョーンズはこういうのをちゃんとね、はい、残していこうと思ってたくさん買ってるんです。
あ、これを
でこれをモンソンが名付けたわけじゃないんだけど、
はい、
金色のプラスチック製の置物なので、はい、金プラという風に、
金プラって、
そう、天ぷらの天が金になっただけです。
天ぷらとは関係ない、全然思わなかったけど。
でもね、金プラって
確かにね、
呼び方は前からあるらしい。
前からモンソンには聞かされていて、
うん、
モンソンがツイッターで金プラの写真を上げてるし、前にも大人の学校で金プラという言葉が出たと思うんですけど、うん、 実物触るの俺初めてだったから本当にプロなんだ
ね。どれほどね情熱を傾けてるかちょっとこれから話を聞いてほしいから、ね、はい、まずね
ちょっと待っ て,
知って
い、僕の目の前にガラスケースがあって、うん、高さ150センチぐらい、
は
い、
あるんですよ。
で幅が40センチ角ぐらいの、うん、
自動販売機の半分ぐらいの大きさある。
そうですね。4段
の。その中にぎっしりと。
ぎっしりと。金のものがたくさん詰まって。
まずちょっと校長に知ってほしいんですけど、はい、この東京タワー2つあるんですよ、
はい、
ここに。
今東京タワー2つ。
こっちも両方書いてないんだけど、
はい、
これ違いわかります、
うん、僕パッと見ですけど、片方この温度計がついてる方は中がスカスカで、
うん、
スカスカっていうのはなんかちゃんと編み込まれてるっていう、
もっとね完璧に衣装が一つ違うところがあるんです。
衣装が違う、
うん、
あなんか上の方に丸っこいのがない。
そうそう、そこをちょっと指さしてもらっていいですか。
これ
なんですよ、
はい、
このね東京タワーの先端に丸いコイルがあるでしょ、
はい、あ、あります。
ないでしょ。
ないね。
あるでしょ。
あ、
これ地デジ化された前なの。これが、このコイルが地デジ化
の
電波を飛ばしている部品で、
はいはい、
それぐらい金プラっていうのは正確に作られてるんです。
正確に作られてる。
これは地デジ化前に購入した品で、
はいはいはい、
こっちは地デジ化されてる、
はいはいはい。
ずっと同じものを売ってるわけじゃなくて、変えてきてるの、ちゃんと。
へぇ、同じメーカーで作ってんのかな。
そう。
細かい話で言うと、これ、まあ、アクリルとかなんでしょうけど、
うん、
まあ、色も一緒なのかな。
これね結構こっちシャンパンゴールド系 で,
あ
で、ね、こっちがね俺あの、うんうん、柑橘系なんですね、
はいはい、黄色が強いゴールドと、
うん、東京タワーは、ね、ここの先端が非常に折れやすいんで、あの
だって311の地震の後にちょっと曲がったじゃないですか、
うん、そう、
このジャパン日本伸びないこうリアルに曲がってるようなに見えるんだけど俺の方から
これもしかしたら私が折っちゃった方かもしれない
一回折っちゃったって
そう、ああこれが東京タワーを一つ取ってみても、このあの金プラって東京タワーが変わったら我々も変わっていこうっていう、
は
い、あのそういうフロンティア精神を感じます。
あのまず俺地デジ化された時にこのコイルが巻かれたっていうのを僕は知らなかった
で、うん、知らないでしょ、うん、一般人は
ここで勉強するとは思わない。
そこからまず知らないんだけど金プラはそういうことも分かるんです
、うん、ああ確かにね、それほど精密にちゃんと作られていると、
東京タワーが自身が、
はいはい、
あのやっぱり
すげえな
2000年代、
はいはい、
にもこう現在も現役である
そうです、ね、
まあ言っても50年以内じゃん、
はい
はい、やっぱり基本はやっぱ城なんですよ。これがあのまず、
まあ、よく城は、
ね、彦根城なんですね。
彦根城
で
ちっちゃいな。
これが大阪城なんですけど、
はい、
ちゃんとね全然違うの。石垣とかから何から
ちょっとじゃあ、
ま
あ、
段を数えるだけでもここが 1,2,3,4,5 段でこっちちゃんと 1,2,3 段で、
はい、
彦根城
は
再現されている、まあまあ
そしてあおそうか、まあ、彦根城はこれサイズ小さすぎてその、
うん、
シャチホコ的なやつは、まあ
そうなん
ですね、リアルにはさすがにできないけど、
彦根城の城シリーズ、
ここに彦根城いるんですか。
彦根城いないんですよ、
うん、いや本当は
いる。
え、あ、そうなの。
彦根の良いにゃんこと。これじゃあ犬山城っていうのは、
それ名古屋ですか。
名古屋の方にある、
はい、あ名古屋愛知県
現存天守、
はいはい、
このうちの一つで、
犬
山城はぜひね皆さん行ってください。だお土産屋さんが4時に閉まっちゃうん
ですけど、すげえ小さいじゃないですかこれ。
この中
にその上この犬山城のディスプレイの良いところは、
うん、
奥がミラーになってて、そうそうそうそう、カバーがちゃんとついてるんですよね。ひな祭りのあの、ね、カバー。
プロはやっぱりこのね、ケース付きを、あ、キンプラにはこう、むき出し系と、
はいはいはい、
ケース系がある。
系が。
やっぱプロはケースを選ぶ。私、どうしてもない時はこの、むき出し系を買うんだけど。
全部を全部買ってるわけじゃないの。
あ、
ちょっと待って
ね。
これはプラか。
そうそう。
まあ、これも中はプラなのかな。
まあ、外側が銅板ですね。
そうですね。なんかヒヤッとしたんで。
分かってほしいのは、やっぱりあれ乱獲はいけないんで、犬山城にある金プラを全部買っちゃうと、
はいはいはい、
次の人が困るんで。
そうだね、他の金プラ好きの集めてる人が、
まあ、一番遠慮した一品を買うっていうことに決めてるんです。
遠慮した一品ってどういう
ことか。でかいのを買っちゃう、
はいはいはい、まずはね。
そうなんです。これはもっと大きいのあったんだけど、
はい、
犬山城とシャチホコだけっていう。シャチホコの歯とかもすごい、ほら、
すげえリアルに再現されてるし、ね、
きっと作られてるでしょ。
大阪城の方は豊臣秀吉が築城っていうの情報も書いてあるし、
うん、そうなんです、ここは勉強になるんです
ね。これ豊臣秀吉が被ってた、
多分
かぶと、
もっと実は歴史に全然興味ないからそういうこと分かんない、
ね、あ、まあ歴史が好きでこれを集め始めたわけじゃないっていうことを、
金ブラが好きっていうだ
け、あ、分かってほしい。
そうそう、
あの勉強できてるその知識は後でついてきたもん。
あとね、
ちょっと興味があるのはその姫路城、
あ、これね、あのさっき言ったことと矛盾するんだけど、
それケース系っていうやつですよね。
姫路城でこれ、はい、まずこれすごいでしょ。
すごいだって相当立派な、本当に下手したらあのね、今あれですよ、何でも安く買える昨今、うん、もしかしたら100均とかでさ、うん、あの丹後の節句の五月人形とか売っちゃってるかもしれないけど、うん、それがね入ってるようなケースに鎮座して、
ね、
姫路城、
だいたいこの金プラってそんなにプラスチック製で高くないんで、うん、このね東京タワーでだいたい250円ぐらいなんですよ。
あ、そんな安いんだ。
で、この日本
意外と大求めやすいじゃん。
あの彦根城は300円ぐらいだったかな、
うん、相当小さいけど、
このちゃんと
姫路城
俳句も裏に書いてあって、姫路城、
朝霧の松の上なる、
そう、白鷺城、
白鷺城
で、ガラスケースに入ってこれあと2000円したんですよ。
へえ。
でちょっとね、国宝指定されたばかりの時に行ってモンストロちょっと浮かれてしまったんでつい買っちゃったんですよ。
あ、平成の大改修完成記念2015、うん、ちゃんとシールが貼ってある。
素晴らしいのはこれよく気づいてくれたね。金プラってさ、はい、さっきも言ったけど大昔はあったじゃん。
はいはい、はい、
で
昭和の頃、
昭和の世代の全てが、だけどこれ2015年に作られてるん
です。そういうことですね。
だからこの、
そうか、
関西圏ではこれはまだ何かあったら金プラを作ろうっていう文化は残ってるんです。
姫路城のこの2015年の改修が行われるその前年とかは、うん、昭和のままの金プラがまだあったかもしれない、
まあ、この時にこれしか金プラ買わなかったんだけど、うん、その前の金プラは、うんうんうん、平成の大改修で姫路城がめちゃくちゃ真っ白になってニュースになったんだけど、こっちはもう真っ金金になってる。
真っ金金なのは昔から金プラ、
これちゃんと姫路城の作りがよくわかるっていうところも、はい、あのポイント、攻め込みにくいように、
そうですね、うん、このメインのお城があって四方を固めるように、
そう、
なんかあのちっちゃい物見台みたいなのがあって、うん、真ん中は庭が、
何かこのね、やっぱり金プラを作るんでも、うん、何かそういう職人がいるんだろうね。
まあ、
うん、
これ、
うん、なんせだってこれを作るってこと自体が素晴らしいから。
金プラはどうやって作るんでしょうね、うん、まあ多分型に流し込んでとかなんでしょうけど、最初のその型を作るのは、
そう、そこがね、
ね、粘土みたいなやつなんか金みたいなやつをこの精密さで掘って、
うん、
やらないといけない、
ね、非常にね、このやっぱり建築物とかですから、うん、すごく細かいでしょ、
うん、
あの模様がやっぱこれがね、まずね、これなの本当に日本のなんかさ、和風総本家とかでちゃんとね一、はい、回特集してもらって、あ、はいはい、モンソンの金プラ博物館に来てもらって、
ああ、そうだね、
うん、このね、ついちょっとこの姫路城は奮発したのを買っちゃったんだけど、
うん、
大体がやっぱ200円ぐらいなんで、
はいはい、
子供の小遣いでもちゃんと買えるっていうところが金プラの素晴らしいところ。
じゃあこれから子供たちでね、始める子がいたらいいですよね、
うん、で、うん、集めこれから集めてみようっていう人に、
集めやすそうです。
そう、ちょっとまずね、いきなりなんかこう言うと、
はい、
あまりヒントを与えすぎると、
はい、
せっかくの金プラが集めることが楽しいわけで、所有することではないから、
うんうん、
見
つける楽しさ、
まず見つかんないと思う、相当
っていうのは、うん、どこでも売ってるもんじゃないの、その観光地に行けば。
よくいいことを聞いてください。観光地に行けば売ってるわけじゃなくて、はい、なぜなら熊本城には金プラない、はい、
今僕も見えたんですけど、うん、モンソンの右後ろにあった
これ
スノードーム
作で、熊本城では金プラがなかったので、
はい、
スノードームを買うっていう、もうあるまじ
く、
しかもスノードームのスノーがすごい少ない
少ないし、これどうやってスノーを巻き上がらせるの。
これね、スノードーム系にもいっぱいあって、実はここにも鳥取砂丘とか、
鳥取砂丘はピラミッド
とか、あと松山坊ちゃん電車のスノードームもあるんですけど、
はいはい、
四国九州には金プラ文化がなかったりする。
へえ。いやあこれペン立てか。
そう。
なんだろうなと思って。
どうしてもの時はモンソもこういうね、うん、どうし金プラじゃないものを買うんだけど、はいはい、やっぱり金プラが欲しいって人には、
うん、
まずはあの修学旅行を思い出します。
うんうん、
修学旅行で行く先には基本的に金プラはある。
京都
奈良。浅草
日光
これはあの聖地。
沖縄
あ沖縄もあるね、うん、沖縄この辺にほら3つぐらいあるんだけど、
ああそれは何だ、うん、
シーさん
は金プラ、
そうシーさんはこれちょっと奥待ってみんな
に来
てもらって、
それより気になってるのはその鳥取大砂丘っていうのが、うん、あの鳥取って
確か実在してないからね、あのピラミッドが、
ピラミッドはないよねそれがエジプトのやつだよね、
うん、そうなんですね、あのまず修学旅行で行く先に行って、はいはい、あの東京との浅草と、
うん、
その東京タワーと日光っていうところに行くと、うん、必ず金プラはあるんで、まずはそこに行って買っていただきたいんです、
はいはい、
でこれ伊勢神宮とか、はい、そういうちょっとあの関西系のお土産屋さんには大体ある、
はい、これ関西系は本当に多いね、うん、ここにあるだけかもしれない、
これはあの武田信玄の、はあ、あのなんだっけ、あのなんだっけ山梨の、
はいはい、
これはね
風林火山
金プラとは言えないんですけど縦系なんですね、
う
ん、
ちなみにあの金閣寺と清水寺があるけど、さすがに銀閣寺を金にするっていうことはや
らない、銀閣寺はねここにあるんですよ、奥にほら
銀閣寺金になってる、銀閣寺銀閣寺
銀プラあるの
銀閣寺銀にしちゃったらみんなあれどっちだったっけ、
今は全然銀じゃないんだけど、
木目だよね、まあ、木製っていうか、うん、あれ昔は銀だったの、
昔は銀だったらしい。
あ、
もうその歴史興味ないから
ね。
あの金閣寺。
銀が剥げてきちゃった。
京都はもう金プラのメッカなので、あの、もう、そこに行くと、大概のものを金プラであってしまうので。
なんだっけ、平城園じゃなくて、なんだっけ、お土産の売ってる場所、平城京じゃなくて。
平城京
あるよね。
平城
京都の。
まあでも京都の、あの、清水寺に行く途中の、
うん、
あ参拝道なんかも、
うんうん、ああそうか、
あの京都の金プラほぼ全て売っていて、はいはいはい、
左右に連なって東京連ねてるわけで、
あの30リットル入りのリュックサックを空で行って、はい、金プラで満タンにして高速バスで帰ってきたこともある、
あ
これはあの京都はね一回買いすぎちゃって、
うんうん、そうでした、
少しあのいいものだけ残そうっていう風にしたんだけど、
あれ、うん、京都タワーっていうのもあるね。
よく気づいてくれましたね。これです、これ。
そして
京都には、
だからテレビ塔シリーズ。
あの、タワーシリーズで。
はい、タワーシリーズって
京都には、寺社仏閣だけじゃなく、京都タワー、
はいはいはい。
でね、ちょっとこれ危険なんで下げますね。
はい、
東京タワーは放送塔でしょ、
はい、はいはい。
で、これ、ね、神戸タワー。神戸ポートタワー。
それは海を見るやつですよね。
これ神戸ポートタワーはね、神戸から、うん、
東大
偉人館の方に歩いて、うん、偉人館街の方に歩いて行っていくんだけど、普通ここ行こうとはあんま思わないんですけど、
はいはいはい、
京都に金プラ半年にいた時に、
はい、
京都タワーでこれ買ったらおばちゃんに、うん、神戸は行ったのって言われて、
おばちゃんちょっと待って、あのおばちゃん金プラ詳しい、
ドラクエと同じでその町のこの武器防具金プラみたいな店の人たちの緩いつながりがあって、
はいはい、
近所に何かありますかって聞くと、うん、大体教えてくれるのね、
嘘、
そうで神戸にもあるよって言われて、でモンソンはその日、
うん、
あの京都大学の吉田寮に泊まったんだけど、
はいはい、
翌朝も神戸に立ってこれを買って速攻帰ってきた、何も食べずに
でも神戸行ってさ、
うん、
これも写真撮らせてもらいますけど、
うん、
神戸の金プラは、
うん、
ポートタワーは赤ですね、赤きですね、これ
ね、ポートタワー自体も赤なんですけど、
あそうなんだ、
神戸ポートタワーが、うん、日本で初めてライトアップされた建造物なんです、
へ
で赤でライトアップしたのでこういうのになってるだろうと私は思って、
ああでこの右側のまた温度計ついて
る、これはただのペン立てですこれ前ブログでも書いたんだけどあのこれをねこうさ、はい、今モンスの家に黒電話があるんだけど、
はいはい、
昭和のさ、
家庭電話と
玄関に黒電話がこうあるでしょ、
はいはい、
でこう置いとくの、でペンをこうやって置いとくじゃん。で、こうやって、これでかかって、電話がかかってくるじゃん。
出ますね。
あ、山梨のおじさんですか、
はい、
どうしたんですかって言って、あの、ここからペン取って、あ、今度来るんですね。あ、なんか、あの、 来週の土曜日ですか、メモして、
はいはい、よくあります
よ、中学生ぐらいとさ、うん、親戚とは緊張するから、うん、今こっちは今ね15度ですけどそっちどうですか、寒くないですかとか、そういうねコミュニケーションツールなんですよ、キンプラっていうのは。
あ、キンプラにはじゃあペン立てと
ペンで書く、話題を途切れさせない、
話題を途切れさせないために本当決意
で、でそれが最後に、うん、その山梨のおじさんから、うん、あ、お前もちゃんと電話も取れるなんて偉いなって、今度小遣いやろうかとか言って、この方、あ、金プラがあってよかった、これなかったらめっちゃかめっちゃかだから金プラがなかった、
まあ、めっちゃかめっちゃかになる、
メモも取れない、黙
って終わせる、
電話も取れないかもしれないもしかしたら、
あ、まあね、その温度計の使い方をちょっと僕は予想以上、
これは使えますね、
あ、ちなみにちゃん、あの温度計ちゃんと使えてるの？そっちな、
同じ同じ、ちゃんとこれ今ね10、神戸の気温は今18度かな、
東京タワーの記録は15度ぐらいだ
ね、あ、まあ大体同じ、ね、
まあ大体一緒
まあ東京タワーの指してる温度と神戸タワーの指してるのは若干違うんですけど、
ね、あ、じゃあ神戸の温度とやっぱあれかな、リアルにしてんのかな、
ちょっとね、これちょっと標高が高いんじゃないかな、
あ、東京タワー
の方が
確かに、
そう、
金プラだけで言ったら5センチぐらいちょっと高い、
これあのタワーシリーズはこの東京、京都、神戸、でこのもうこうするだけでさ、なんかもうシムシティやってるみたいな、まあまあ、楽しいでしょ、これなんか街ができてるみたいな、うん、俺の
イメージは分かる、うん、シムシティやってる時こんな感じがする、
うん、で、あの様々なところにタワーがあるんだけど、
はい、
意外になくて、
うん、
これなんだっけな、これ忘れちゃったな、これどこだっけな、
何それ、
ね、タワーはねキーホルダー系が多いんですね、
あ、あ、やっぱりタワーあれ細長いからなんか、うん、
これどこだっけな、ちょっと忘れちゃったんだけど、なんか九州のなんかのタワーで、キーホルダーですね、とあとこれはあの川越の時計塔、
はい、ここら辺はあれでしょ、キーホルダーだからプラじゃないでしょ、
金ブラというブラブラしてるんで、
あ、あ、でもこれ成田さんのやつはプラだ
ね、これはそうですね、あの
成田さんの
とこれは日光ですね、日光、
あ、これもプラだね、
うん、
なんだ俺結構みんな重いのかと思った、まあ、鉄っていうか、
鉄はこれ台湾ですね、
あ、
で、
これは何ですか、
これは
ウォールみたいな、
宗谷岬かな、確かケープ宗谷、
宗谷岬、
これ宗谷岬、あ、日本最北端、
宗谷岬の風景が北
海道はないんですよ、金プラがないよ、宗谷岬はね調子に乗って2つ買っちゃって、これいいでしょ昭和って感じで、
うん、昭和っていうかフリーメイソンっていう感じで、
うん、
宗谷岬、
宗谷岬と
宗谷岬行きの、
うん、切符、いや、あ、これね、幸福行き、あ、宗谷岬行きか、
うん、
うん、全国から稚内、
全国から
いつでも戻ってこいよっていう、ね、
はいはいはい、
まだ片道切符ですから、いつでもおいでっていう、
流氷溶けて春風吹いて浜名水入れる宗谷の岬、
それ美しいよね、裏にちゃんとね、その昔のヒット曲が書いてあるんですね、
そして日本最北端の地、北緯45度31、
うん、
1分、これは北方領土的な考えで言うと
切ないよね、これでもね、あのキーホルダー系はちょっと金プラがなかった時だけ買ってるんで、うん、もちろん東京タワーとか金プラがあるところにもキーホルダーはあるんだけど、やっぱり金プラが買いたい
んだ、ね、ここまでなんか集まってくると、なんかちゃんとどっかに行った記録っていうのが、
うん、
一発で、
まあね、大体の日本のとこはあるから、
ね、はいはい、
あの一応ねちょっと毛色が違うのはこの辺から、一応ね、
あ、だるま
校長もちょっと一応つながりのある、これ福島の会津鶴ヶ城、
はいはいはい、
こんなにしっかりした金プラを、はい、今モンソンが見てる中ではこれが最北端なんです、
あ、
これより北はまだ私が足を踏み入れてない、あの北海道は入ってるけど、
北海道は何がありました
っけ、ない、
あ、ないのか、
あって、これクラーク博士、
でこれはちょっと違う、銅像のデフォルメさせたような、
あ、うん、羊ヶ丘展望台で売っている
金プラっぽい、
ぽいけど、これはかなり相当の妥協の産物ですから、うん、
会津鶴ヶ城以北はまだ見つかってない、
まあ、あるとしたら弘前城とか、あの青森系に行く、
はいは
い、でと日本海側もう金プラ文化ないんで、
そうか、さっきの伊達政宗は、
うん、
そうか、あの日本の美の中の一部だし、うん、お城でもない、
ない、 日本海側はこれがあのね、一応これ東尋坊のキャラクターで、はい、僕は東尋坊やって呼んでるんだけど
東尋坊のキャラクター、東尋坊ってあの自殺の名称ですよね。そ
うそう、これ
ね、
東尋坊のキャラじゃない気がするんですよ、
これ絶対違うと思う。
これ東尋坊って書いてある。
そう、東尋坊のキャラがさ、このピエロの格好してなんか木の実木のまま
流れ星も来てる。
そう、
これ東尋坊やしか今のところなくて日本海側は
あのいろいろ行った、ちゃった人みたいな感じ
だ、ね。いろいろ行ったんだけど一応ないんですよ、全然。
ああ、じゃあ今僕が知ってる限り、うん、キンプラ、まあ皆さん調べてほしいですけど、うん、キンプラって探してキンプラスペースブログとかで探してモンソンぐらいしか出てこないけど、
うん、
もしかしたらそのだから第一人者と言っても過言じゃないぐらいですね。
まあ、集めてる人、まあ、買ったことがある人は少なくないと思うんだけど、うんうんうん、ここまで執着して集めてる人は、うん、
執着、ね、
私はあの、うん、自分は相当いい線いってると思う、うん、日本の中でも。
そのモンソンが集められてないのが東北だと、
うん、まあ、東北一応ね、青森は雪が溶けたら行こうと思ってるんですけど。
じゃあ鶴ヶ城以北と、
そう、会津鶴ヶ城はこれはね、あとさ、鶴ヶ城自体には売ってない。
じゃあ、
鶴ヶ城のからちょっと離れたお土産屋さんに売っていて、そこのお土産屋さんがめっちゃせこくて、駐車場に車止めたら、もう走ってきて、この駐車場はお買い物する人のための駐車場ですからねって、念を押してから、で、これを買ったことをずっとその店員が見てて、すごいこの、これ買えたことは嬉しいんだけど、ものすごい嫌な気持ちで帰ってきたんだ。鶴ヶ城自体は、
うん、その店員さんもあれじゃないの、これ買ったことによって手のひら返したようかのように、
うん、もう、
ああお客様ですか、
もう靴ペロペロペロペロ、
嫌な感じだな。福島
鶴ヶ城自体は小さくて小ぶりでいいお城なんですけど、うん、これはね、あのもう行くことはないでしょ
う。じゃ僕福島よく行くことがある、うん、まあ年に1回か2回だけど、いい、ね、ちょっと探して
ほしいね。あの1個あると思ったら、1個あったら30個ある、うんうん、
ゴキブリと一緒だから、
だからないところはないの、全く。だけどあると思ったらあるので、
やっぱりでも関西が多いっていうのは確かに、
関西が多いね。京都、奈良、
そういうのが残ってる
かな。これ太宰府でしょ、これが、あの、なんだっけ、恵比寿さんが、これ出雲大社、これ不思議なこと取れるっていうの。
ああ、それマグネットなの。
これしかも金で、鉄プラじゃないんだけど、ほら、
あ、ただ
マグネットでも何でもない、
置くだけか、
置くだけ。恵比寿さんと七福、これなんだっけ、大福様、
うん、
出雲大社、
大黒様だと思う、うん、出雲大社、
出雲大社
すごいですね。でも、
うん、伊勢神宮
結構行ってるな。
よくこう思うと日本の主要な観光地はほぼ行ってる、
ね、すごいね。
神様シリーズはね、はい、このこれとあとこれ太宰府、
太宰府は神様じゃないでしょ
う、菅原道真公、 あとこのこれ奈良のさ、
はい、奈良の大
仏、もうなんていうか、
はい、
あのこれほらアジアのさ小さな村とか持ってたらこのまま崇拝の対象になるぐらいもう拝みたくなるでしょ、この大仏様。
すごく輝きと艶がすごくいい、ね、
うん、ちなみにこの皿はタイで買ったんですけど、
これに奈良の大仏、
もうこの皿を見た瞬間にここが乗るビジョンがめっちゃ浮かんできた皿っていうか蓮の葉みたいな、
蓮の花だね。
そうで、これ奈良とタイだから同じあの、なんだろう、ひらがな名字シリーズみたいな
2文字だ
から、このでもフィット感やばくない、ああだってほら、
あ、これはこの本当にこのために生まれてきたような、どっちがどっちか分からんけど
奈良の大仏様が、
ちょっと下から見たら奈良じゃないような、
これすごいよね、ラスボス感出てるよね、ずっと。
あとあれだな、ゴールドクロスの色に似てる、
うん、ダークマターが放ってきそうだね、うん、
バルゴの釈迦的な見え方にもなってるね、う
ん、奈良と、うん、結構海外にもね
バルゴの奈良
あるんで、うん、あのこの皿がまずタイが始まりで、
はい、
こっちはあのこれはカンボジアです、
はい、
キングダム
カンボジアの、
うん、これはちょっと微妙なんだけど、
まあ銀と金って感じ、うん、これはなんだ、メニュー立てみたいな、ブックスタンドみたいなの
か、そうそうかな、だからこういう風に
用途として、
こういう風にしといて、
あそう、次メモ帳、
神戸とコラボレーションさ
せて、
ここにメモ帳入れといてこう書く、
はいはいはい、ああそう
です、カンボジア行ってきたんですよっていう。カンボジア結構あるのと、あとこれが、
これ写真撮らないと全く伝わらないところが
これタイですね、これテクテクなんだけど、遊べる、ちゃんと遊べる、
はいはい、 あ、それはいいじゃん。
そう。
お土産にもね。
これ素晴らしいね。これはこの精巧な。
あ、すごい。ブリキ？
うん。これ高かったね。
ちゃんとプルバック式で。
プルバックで。
走ります、
ね。トゥクトゥクっていうその、はい、東南アジアを走っているタクシーの。
三、は
い、
輪のタクシー。
三輪タクシー。残念ながら、タイって、
うん、
あの、すごい仏教盛んなんだけど、
うん、豪華な。
金プラに、うん、多分盛んがゆえに、仏様を金プラにしちゃうのは何だどうかっていう、多分、
はいはいはい、
抵抗感があるのか、仏像を買おうとするとガチなのしかなくて、
ああ
こういうトゥクトゥクとかになっちゃう。
はいはいはい、まあ、仏像はさすがにそのプラスチックみたいなもんじゃ作れないと、本物の金とかでやんないと。
これは台湾なんですけど、これ餃子です。
え？これ餃子なの？
金が高まるっていう餃子の金プラ。
ああ、まあ中国とか台湾はあれじゃないですか。うん、金はすごくね、もてはやされる色だから、何でも金にすりゃいいっていうところ
。これをね、買ってるのを、うん、その現地でその知り合いに連れてもらったんですけど、
はいはいはい、
これが買いたくて台湾に来たみたいな感じで言ってたんです。すごい、なんか、バカにすんなよみたいな。
ああまあ、
これちゃんと重みもあってね、うん、いいのが買えたなと思って。
これ正直僕今までの金プラの話聞かないで、うん、これなんかちょっと高そうじゃないですか。その
上まあでも600円はしなかったかな、うん、日本円で
これ買ってるやつ。
海外はね大概高いんですよ、うん、こういうの200円ぐらいで買えないっていうのは。
なんでこんな
トゥクトゥクもね実は2000円ぐらいしたんで高いなって。
ああまあでもそれなんかトゥクトゥクはね売ってそうな気はするし、うん、
まあねちょっと欲しい、
うん、買ってるやつ何買ってんのかなバカだなと思っちゃいがちなやつです。
これはね金でも何でもないんだけどちょっと金じゃん。
ああちょっと金入ってる。
これはフィリピンで買ったやつ。
あフィリピンはあれかキリスト教国だから。そうそうそうそう。これすごくなんか味わい深くて、
うん、これはなんだろうねどこに置いといたらいいかわからないけど、うん、これまだほら未開封なんで、
はいはい、
中ねフィリピンの
香りが詰まってる。
香りが詰まってる。やっぱね海外で買うとやっぱちょっと違った感じになっちゃうんで、
うんうんうん、
だけど
まあでも日本のさ、
うん、
ものももうもしかしたらもうそろそろ底を尽きるかもしれない、
ね、そうなんだね。苦し紛れに手を出すものが増えすぎてきて、こういう招き猫とか、
ああ
それちなみにもうあれ日本っていう、
ああ
これ成田空港で買えるんでぜひ、
はい、ああまあそれはちょっと買うのは、
うん、
まあでも僕も旅行行った時はじゃあ金プラをちょっと探して。
そう、ね、
旅行に一つあれがあれですよ、面白みができ
る。行きたく旅行モンソンも昔はすごいデブショーで、
うん、
あの旅行大嫌いだったんだけど、
はい、
金プラを買うっていう
目的
があると、うん、もう100メートル歩いてみようとか、
あ
の角曲がってみようとか、あの何かモチベーションがやっぱつ
そうですね、
うん、
あとはそこのお土産屋さんに話をするっていうコミュニケーションが、金プラありますかって言ったら分かるんですか。
分かる
んですか、ね、お土産屋さんは。
金プラでは分かるんだけど、こういうのはありますかって、
金のなんか
置物
ありますかって言ったら、
で、ね、あの金プラのやっぱいいところは、
はい、
金プラが買えなかったからって、
うん、
全然誰も損をしないっていう。
まあそうですね。
旅行は楽しかったなって。
うん、金プラはなかったけど。
買えた時はすげえ嬉しいっていうのは、あと一回これを集めてることをいろんな人に言うんだけど、
うん、
あのなんか人によって反応が結構様々で、
はい、
あのうわすごいってこう素直に喜んでくれる人もいれば、うんうん、あの、まあ蔑むようなこと言う人はいないんだけど、
うん、
俺が一生懸命になってこう探してるのを見ると、はい、こんなのさ絶対どっかでカタログかなんかあるんだからそれもらっちゃえばいいじゃんって
あるかな
言う人がいるんだけど、で私も実はその存在は知ってる
あるの？
あの、
うん、
それはもちろんこの神戸ポートタワーを買った時に、
うん、
京都タワーのおばちゃんがあのこれをなんかなんだろう
あじゃあこうポートタワー作ってるメーカーがこのポートタワー作ってたって
こと？結局同じ会社で作ってるから
そうなんだ、
うん、で当たり前なんだけど京都タワーで神戸タワー売っちゃいけないわけないじゃん。
うん
で
なあの売っちゃいけなくはないけど売ってほしくはない。
沖縄とか行くと沖縄の巨大な土産物屋で普通に京都タワーとか売ってるんですよ。あの日本、
はいはいはい、
外国人からしたらもう
同じ日本のものは何でもね、
うん、だから一家その一応自分の地域にしたものを買おうって感じでカタログのはあるらしいんだけど、
う
ん、それを見つけちゃったらもう終わりじゃない、
まあ そしてそのカタログを、うん、その金プラのお店で、あ、じゃあちょっと見てみるって言われて見せられちゃったら、もうこれで
全てが終わる。
これが最後っていうか、これで全部なんだと思っちゃうもんね。
もうあの
ファイナルファンタジーの完全攻略本買うようなもんです
よ。あれだよ、だからもう二度と無修正の見たことない時代には戻れないみたいな。
ああ、もう戻れないね。
うん、
いや、そう思うとすごく悲しいこと
ですよね。まあ一応金プラ、そのほらエンターテイナーですから、はいはい、金プラは、
はい、
私はあの彼らの最後まで見、あの見守ろうと。
金プラとの付き合い方もちゃんと、うん、その節度を持って。
そうなんですよ、
うん、
いろいろあの結構ね、校長が興味を持って見てくれたんで、
はい、
私も説明その あれが省けたんだけど、こういうね、あの国会議事堂って、ね、はいはい、著作権あるんじゃないのって俺思うんだけど、国会議事堂も一応金プラになってる。
うん、確かにね、
国会議事堂、まあ、でもさ、あの政治パターンでしょ、
うんうん、
で歴史パターンでしょ、
うん、
で、あの科学パターンでしょ、
うんうん、
なんか大体、
まあ、東京タワーのことね、今科学
的な
の
は。
まあ歴史が一番多いのかな、やっぱり、うん、
大体はこのね、城なんだけど、
うん、
城じゃないので見つかるとかなり嬉しい、ね、
そうか、だって
これはね、あの宮島なんだ、ね、
もしかしたらさ、
うん、
もしかしたらだよ、
うん、
大学とかさ、
あ、いや大学もね
あるんじゃない、東大みたいな。い
それはね、
うん、
それを言うとまたないけど、モンソンは大学 T シャツも集めてるでしょ、
うん、あ
大学 T シャツコレクター
だ、はいはい、
ほとんど全てカノミの大学は行ってるんだけど、大学にねフィギュアは今のところなか
った。ないの？
ないの。東京大学も何回も何回も行ってる。大学 T シャツコレクションはまた今度見せます。
そうです、
これあの鹿が
金、宮島いいじゃん、宮島の
広島県ですね。
鳥居はちゃんと赤くなってるのに、
そうそうそう、
なぜか鹿は金になって
る、うん、鹿は金ちゃんと鳥居もちゃんとこの赤で塗られてて偉いよね、
本当だよ、
水没してる感じが、
うん、こっちは
こっちは姫路城のミニです。こっちですね、
はいはい、
兄弟
ちょっと見せてもらっていいですか、
ね、
さっきの
姫路城こっちは、ね、
うん、
あのほら鏡なの、
あ、向きが違う、
でもなぜなんだろうって思うんだけど、
どっちが正面なんだ
ろう、
そう、あれこっちが正面なんじゃないの。
実はね、私もこれね、こうなのかな、こうなのかな、うん、ほら逆になっちゃうじゃん、
逆になってるよね、
これがね、金プラは、
うん、
さっきあれだけ正確だって言ったのにこういうこともある。
ちょっと待って、どっちが間違ってる
のかな、こういうこともよくある。
あ、まあ別にね、どっちから見るって正門っていうかっていうのないかもしれない、う
ん、実にいい加減なのも金プラの。
ああでも分かった分かった、全然歴史に詳しくないけど、
うん、
ここに正門みたいのがあるから、
まあ、見せたい方向からね作って
みる、ね、こっちは迫力を見せるために、うん、わざと後ろから撮ったっていうかもしれない。
これなんですよ。
ですね、
うん、だんだんこのいろんなところにね、元も随分旅行に行ったなってこう楽しくなってくるね、やっぱ見てると。
うん、
あの鳥取砂丘
も
さ、
はい、
あるでしょこれ、
はい、
ピラミッド
最後ちょっとそれと、あ、これは取れないのか、アクリルにカバーした、
これは取れるか、普通にこれを取ってもいい、
ちょっとそれだけあのぜひあの皆さんに見せたい、ここに
並んでる、
うん、
このもうね固着しててなかなか鳥取大砂丘、
鳥取大砂丘の、
そう、
鳥取の、
ね、といえば金のスノードームなんだけど、
はい、
いや行かないじゃん鳥取なんて。
行きたいんだけどね、砂丘なんて行きたいけど、うん、これあれか、金にしてんのは砂のイメージか。
うん、あのなんだけど、
鳥取の大ピラミッドの、
鳥取ないけどね、ピラミッド
金プラ、
砂、砂テイスト全然ないけど、うん、でもやっぱ鳥取にあの行くためには、
うん、
まさか砂丘の金プラがあったらすごいっていう、その気持ち一つで旅に出れるじゃないですか。
まあそうですね、
そう、うん、まあなかったんだけど、スノードームが変えたのと梨味の缶チューハイを飲んだだけで、
はい、
だったけど
梨味
それはそれでいいじゃないかって、
はい、そうですね、梨味の缶チューハイなんてね、
う
ん、
そう
今ではよくあるけど、
うん、
分かりました、ありがとうございます。
鳥取砂丘も、
はい、
そうなんで、俺真冬に行ったんで、
はい、
鳥取砂丘で歩いてる時に雪が降ってきて、
はい、
本当このまま死ぬんじゃないかって、
まさしくこの
そうスノードーム
で体験した、
うん、
あ違う、モンソンが体験したことがこのスノードームでまた 追体験できる
わけです。今最初は殺風景だってテーブルがこんなにすごいさ豪華になってる。
じゃあこれを写真でちょっと
記事にも上げときます。モンソンのちょっとキンプラブログがあるんだけど、
はい、
あ、
そうです、はい、
あのキンプラ金があの金曜日の金にプラがプラスチックのプラで、
はい、
あと日本の美っていう風に検索窓に入れると大抵出てくるんで、あのモンソンのキンプラブログを見て、あのアクセスはあるんだけど誰もコメントをしてくれなくて、
見て見ぬふり、
そう
誰かコメントをね欲しいですよね。
1年に1回ぐらいしか更新してないんだけど、うん、はい、コメントがあればあのいくつかはこう、あの
でもだって10ページぐらいなんか
そうだった、うん、で今今日紹介した金プラはまだほとんど記事にしてないんで、まだほら、
あ、わかりました、
ディレクターズカットみたいな、
はい、じゃあ今回写真撮らせてもらうのはもうなんか円形でザザッと撮って、うん、ああこの話はこれなのか、うん、で詳しい話はまたモンソンの金プラブログ
か、あとはあの金プラ博物館、一応モンソンの自宅金プラ博物館なんで、
はい、
あの
見たい人は、
そう、関東地方にお越しの人はぜひ、はい、いつでも来て、
いつでもいいよ、わかります、
深夜12時までやってるんで、
はい、結構やってる、
そうそう
そう、でも開館が遅いんじゃない、
最初の一杯無料だから、
あ、ハイボールとか、
ハイボール無料ですから、
じゃあそういうことでまた
金プラ、
はい、
一つあの旅に。あの出るきっかけにしてください。
よろしくお願いします、はい、じゃあまた来週、
はい、また来週お願いします。
あばら。